プレジデントオンライン音声版
初めてゲストを迎えてお伝えしていきたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回は初めての試みとして星野編集長に聞きたい7つの質問、これをですねゲストに質問してもらうという企画をやってみたいと思っております。そして、このポッドキャストで初めてゲストをお招きしています。プレジデントオンライン副編集長の内藤圭さんです。内藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ内藤さんのプロフィールをね簡単に紹介していきます。1991年北九州市生まれ、早稲田大学文化構想学部卒業後、2015年 G 通信社入社、東京の政治部を経て2016年からは札幌支社で警察司法、北海道の政治経済を取材、2019年にプレジデント社、うちの会社ですねに移ってきてプレジデントオンライン編集部に配属されました。2023年去年から副編集長ということで、重い責任をね担っていただいております。間違いないでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、で今回は内藤さんから質問を受けるという形で進めていきたいと思います。で、もう質問を7つね準備してきてもらっているのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
テーマを今回3つに分けてお伺いしたいと思っています。
3つ、はい、
はい、1つは情報収集、私たち編集部がどのように記事を作るときに情報を集めているかっていうのを最初に星野編集長に聞いてみたいと思っていて、で星野さんはうち の会社内で歩くウィキペディアって呼ばれてるんですよね。これは冗談のような話ですが、私が入社した2019年に入社したての時に他の社員のに星野編集長ってどんな人ですかって聞くと、必ずあの人は歩くウィキペディアなんだって返されることがあってですね、確かにそのままずっともう5年以上仕事を一緒にしていますけれど、一つ質問を投げかけるともう10も20もいろんなその知識が返ってきて、
名番ですね
部下として大変勉強になっています。そこでお伺いしたいのが、その情報収集するにあたってよく見るニュースサイトだったり、SNS コンテンツでもいいんですが、何を一番チェックしてますかね。
それが一つ目の質問ということですね。
はい、
はい、どうやって情報収集しているのか。なんか結構聞かれるんですけど、本当にそんなに意識していることはなくてですね、新聞とかテレビとか、あとはライバルっていうかね、競合になるようなニュースサイト、日経ビジネス、東洋経済、現代ビジネス、ダイヤモンド、そういうところはよく見てますし、ヤフーとかね、LINE とかもニュース欄よく見るようにはしてますけども、本当にそんな程度でですね、なんか特別なものを見てるっていうつもりはないんですよね。あとは本が昔から好きで、本が好きで、この会社に入ってきた、雑誌の仕事がしたい、出版社で仕事がしたいと思って NHK 辞めてこの会社に入ってきたので、本を読むとかね、書店に行くっていうのは好きなことですし、やってることですけど、なんか人並み外れてやってるつもりもないですし、なんか逆にね、僕の方が皆さんどうやって情報を集めてるのかなって聞きたいぐらいなんですけど、僕がもしなんかそういうのに優れてるっていうか、他の人より詳しいっていうふうに言われるんだとすると、一つのことを、ちゃんと自分で分かるように調べてるっていうのはあるかもしれないですね。自分で記事を書く、記事を書くもしくは誰かに記事をお願いするっていうことなんですけど、誰かに記事をお願いするにしても、そのことを自分でちゃんと分かってないと、いい企画って立てられないので、よく言われることですけど、情報ってそのアウトプットが大事で、インプットしてるだけだと全然ダメなんですよね。その情報をどう使うかっていうことを考えて情報を集めてると、情報の集め方が濃くなるっていうか、なんかこの人何でも詳しいなっていうふうに場合によっては言われることになるのかなと思うんですよ。だから、普段新聞読んだりテレビ見たりしてる時も、これ企画になるのかな、これってうちのサイトで記事にするんだったら どういうふうにできるだろうかっていうことを考えてみていて、でそれで見ながらわからないことがあったらすぐ調べるっていうふうにしているんですよね。まあ、もしかしたらそういうのが、マルクウィキペディアっていう、まあ、ウィキペディアって間違い多いから大変あの不名誉なんですけども、まあね、現代の百科事典ということで言えば、まあそういうふうにお褒めいただいてるっていうふうに前向きに捉えています。
あ、それでは例えば編集の仕事をするときにはこう記事を作る前提でこう SNS やテレビをチェックしますけど、そのリスナーの皆さんみたいな他の仕事をしている方
は
こう、はい、膨大な SNS もテレビもその情報が溢れすぎていて、
いやだから見なくていいと思いますからね。
あ、見なくていい。
いやだからそういうのを見てるのは僕仕事なので、仕方なくっていうか、まあまあ僕もそういうの好きですけど、いっぱい読んだり見たり、まあ、特に SNS なんてもう毒しかないっていうかね、あんまり今法規制するべきなんじゃないかっていう議論も結構盛んですしね。本当にその SNS っていうテクノロジーは人間には早すぎたんじゃないかっていうふうに感じることも結構あるので、そんなに、ただ見るんだとすれば、やっぱりご自身のお仕事とか関心ごとに絞って、あんまダラダラ見ないっていうのは大事なことかもしれないですよね。まあ、あとはプレジデントオンラインを見ていただくっていうのがいいんじゃないかなと思いますけども
、はい、はい、ありがとうございます。今お話の中で新聞のお話も出てきました、
はい、
で私時事通信にいて、通信社の仕事っていうのは取材した記事を書いた記事を地方の加盟してくださっている地方紙さんに、配信するのが主な業務なんですが、やはり地方紙がどんどんこうしぼんでいってしまって縮小均衡傾向にあって、それはもう大手紙も、例外なく部数が年々右肩下がりになっています。ただこの間編集部ですごく興味深い議論にがありました。っていうのはその新聞を購読する人はもはやまあ、朝刊夕刊忘れると毎月4000を超えるわけですけれども、それをお支払える人っていうのはそれなりの所得がある人に限られてきた分、その新聞読んでいる人が一種のステータスになるのではないかという見立てが編集部の中で盛り上がったことがありました。これはどうなんでしょうか。新聞はこれから大衆紙からいわゆるそのステータス高級な紙面になるのかなという疑問があるんですけれども、
難しい質問ですけど、まあ、新聞を読んだ方がいいのかっていうね話かなって思いますけど、いやね、新聞はねめちゃくちゃ面白いので僕は読んだ方がいいと思いますね。まあ、恥ずかしながら僕紙の新聞は今購読してないんですけど、まあ、デジタルで各紙購読していてよく見てます。で、まあ、実家はずっと朝日新聞だったので今でも朝日新聞をまあ見ることが結構多いですかね。あとまあ日経かな、読売毎日、まあ、産経はウェブで結構読めちゃうんでウェブで読んじゃうっていう感じですかね。あとは北海道とか中日とか神戸とか西日本とか地方の会社もねすごい面白い記事をよく出しているので、まあ、自分で読みに行くこともありますし SNS とかで回ってきておっつって読むようなことも結構ありますかね。新聞はすごい面白いし、まあ、新聞読まれなくなってるっていうんですけど、まあ、いつを基準にして新聞を読まれなくなってるかっていうこともあると思いますし、今でもね新聞みんな撮ってるので、まあ撮ってると言ってもまあ若い人はもしかしたら撮ってないかもしれませんけれども、ある程度のご年齢の方だったら、まあ、うちの母父はもう亡くなってるんで一人暮らしですけど、やっぱり新聞撮ってますしね。まあ折り込み広告見たいとか、あとは地元のちょっと情報を得たいとかいろんな理由があるとは思うんですけど、新聞は結構みんな取っていて、で新聞取ってる人は新聞読んでるんですよ。で新聞読んでる人は新聞面白いと思ってるっていうか、うちの母とかもよく新聞の何ですかこんなの載ってたよとかってね僕のところに LINE 送ってくるので、新聞はねやっぱね読んでる人は結構満足してるんですけど、まあ、要はネットとかそういうところで出てくるのが新聞の悪口ばっかりで、あと新聞面白い、新聞満足してるっていう声は全然出てこないですよね。満足している人の声と出てこなくて、 ややもすれば新聞取ってない人の文句ばっかり目につくんで、なんかこうどうなんだろうっていう雰囲気ができてるんだと思いますし、まあ、さっき内藤さんが言ってたその大衆紙から高級紙にっていうのは、まあ、イギリスとかね、アメリカの新聞の立場っていうことを考えると、もうかなりそういう風になってるみたいですよね。で、日本でも、まあ、ネットの無料の記事ではゴシップニュースって簡単に読めるので、まあ、それぐらいでいいだろうっていう人は、まあ、新聞そうやって見てるんだと思いますけど、いやね、みんな結構、ちゃんとした記事読みたいと思ってるんだと思うんですよね。まあ、それはプレジデントオンラインに見てきてくださる方も相当数いるっていうのもありますし、新聞読んでる人がそれだけいるっていうのも、やっぱね、その、日々届く新聞にはそんなにゴシップって載ってないので、そうじゃないものをちゃんと読みたいっていう気持ちが、みんなやっぱあるんだと思うんですよね。だからそこにやっぱり答えていくことが必要だと思いますし、新聞自体がね、そのことに自信を失って、ちゃんとしたそういう情報を出せてないんじゃないかなっていう気がしますね。いわゆる調査報道みたいなものも、僕からすると全然足りないし、あんだけ記者がいっぱいいるのに、なんでこんなことしかできないんだろうっていう。ね、あの、10人そこそこでやってるうちらの方がよっぽどいい調査報道やってるっていうふうに思うんですけど、なんでそうなっちゃうのかなっていうふうに思いますけどね。まあいや、そんな新聞の悪口言ってもしょうがないんですけど、あの、まあだからそういう意味ではもしかしたら高級紙、まあ限られた人だけが読むものになっていくのかもしれないですけれども、あの今の新聞にもすごくいいところたくさんあるので、あの、機会があればね、皆さんぜひ、まあもう皆さん読まれてると思いますけど、読んでない人がいたら読んだ方がいいんじゃないっていうふうに言ってもいいぐらい、あの、面白いものだと思いますね。
あの、私も、あの、働いてきた、その業界の中で働いてきた立場から申し上げると、確かに新聞が自信を失っているっていう指摘は本当にそうだと思います。あの、若手の記者がなかなか新聞の紙面って限られていますから、うん、若手の記者がそこに書くスペースっていうのがほとんどもうどんどん少なくなっていってるんですよね。あの、紙面のページも薄くなっていますし、うん、ただあのネットのニュースだと、あの、朝日新聞デジタル、読売オンラインみたいに、オンライン専用の記事っていうところで若手の記者が活躍できるスペースが広がってるんだろうなと。それがさらにその面白くてためになるような深い記事も、あの、少しずつですけど増えてきているんだろうなという実感がありましたね。
うん、まあ、若手の記者もね、だから若手の記者が記事書くのがうまいわけでもないので、
そうですね。
それでその、なんちゅうんですかね、紙面を埋めるっていう理由で、あの、どうしようもないエッセイみたいなのね、結構乗っけてる地方の紙面とかもあるんですよね。
はい、
で、それがだから読者をむしろ失ってるっていうことに、やっぱすごくこう、気をつけてほしいっていうか、昔だったらそんなのは許されなかった。もっとデスクが、それは、あの、追っかけるニュースが増えてるとか、仕事が増えてるとかっていうのもあると思うんですけど、まあ、その、アリバイ工作的に若手記者の若い感性でなんかいい記事をみたいな感じで面白くないですよ、そういうの大体。で、あの、まあ、僕の同期の NHK のデスクとかが結構若い記者と一緒にいい仕事をしていて、それもだからデスクがやっぱりかなり踏み込んで若い記者にいい仕事をさせるんだっていう形で仕事をしてるんで、まあそれできてるのは本当限定的なんですけど、まあ、それぐらいやらないとね、なかなかいいもの出てこないから、だからそういうのもね、若手をビシバシ今までの自分たちのやり方で育てるっていうのは良くないんじゃないかって多分新聞の人たちが思っちゃってる。自分たちのやり方がもうこれじゃ通用しないんじゃないか、若い人たちの感性をそのまま紙面に載せた方がいいんじゃないかみたいなことに なってるのかなっていう気もしますし、まあ、ジレンマですよね、そこは。
そうですね、出向判断するデスクっていうのは本社から出てこない、なかなか現場にも、はい、離れて長い人が多いですからね。
出向判断というのはこれを記事にするかどうかっていうのを決めるってことですよね。
そうですね、うん、ちょっとこう若手とやっぱり気持ちの乖離があるなという感じは、うん、
まあまあでも ね新聞の悪口っていうか、まあ新聞にはすごい期待してるんですけど、我々がねその部分をもっと担っていくことでいい刺激をね与えていければなと思いますけどね。
うん、 や、いい、お話を聞けました。
いやいや、いいかどうかは、まあいいですけど、はい。
はい。先ほど、ちゃんとしたものを読みたいという読者が、多いっていう話で、これまさに、プレゼントオンラインを読んでくださる方に、一番多く言われていることで、私も副編集長として、すごく、嬉しい気持ちでおります。どういう、他のサイトとどこが違うんですかって聞くと、ちゃんとしたものが書いてあるだったり、どこにも書いてないその新鮮な視点が得られて面白いというお声をいただくことがあるんですね。まあ、裏を返すと、今のネットニュースってそれだけ似たり寄ったりの切り口だったり構成が多いということなのかもしれないなと思ったりします。星野さんは記事を作る上で大切にしていることっていうのはどんなところでしょうか。
これが3つ目の質問ですね。記事を作る上で大切にしていること、
はい、
まあ、似たり寄ったりっていうとね、特に僕は見出しがね、タイトルがすごく重要だっていうことをいつも言っているんですけど、で、このタイトルとか見出しっていうのも、いろんなニュースサイトで、まあ、パクるっていうかね、似たようなものに、やっぱこれがいいんじゃないかっていうことで、なんとかのたった一つの理由とかですね、なんとかした人の末路とか、そういうね、なんか似たようなものがどんどん出てきちゃったりするので、まあ、それは良くないなと思いますし、なんか面白い記事がね、いろんなところから出てきて、それである種レベルがより高まっていく、そこで似たり寄ったりになるっていうことだったらすごくいいことだとは思うんですけど、で、うちのサイトの記事が、まあ、僕は一生懸命いい記事出したいなと思ってやっていて、もしそれが面白いって言ってくださる方が多いのであればすごく嬉しいことなんですけど、まあ、やる上で大切にしているとすれば、やっぱり他がやってないことをやるっていうことですよね。なんかやっぱ話っていうか、世の中の空気が一方向に流れがちなので、何かが悪いとかね、誰々の責任だとか、例えば何ですかね、じゃあ不倫報道みたいな、まあ、週刊文春がね、そういう著名人の不倫っていうのをバーンと書いて、それで世間がわーっと、不倫をしてた人っていうのはとんでもない人なんだ、こんな人を、じゃあスポンサーがね、いろんな企業がそういう人を宣伝に使うべきじゃないんじゃないか、そういう企業に抗議の電話をするみたいな、なんかそれちょっと変な感じしますよね。不倫っていうすごく個人的なことなのに、それでその人が、なんか人格的に全否定されてしまうっていうのはすごい変な気がしますから、まあそういうものに対してカウンターになるようなものが出せないかっていうふうに考えるわけですけれども、まあ、だから、まあ、うちはそのマスコミではないと思っているので、まあ、そういうでっかいサイトとは違う記事の作り方をしないといけないっていう、まあ、ビジネスモデル上の要請もありますから、他にはないものを作っていきたい、そこで価値を示せればっていうふうに思いますね。
プレゼントオンライン音声版。
4つ目の質問に参ります。プレジデントオンラインの記事は他のサイトよりも文字が長いと言われますね。で、最近だと読者だけじゃなくて書き手の方、記事を書いてくださる方にも、ネットで4ページ分、1ページでだいたい1センチで掲載してますから、全体で4センチ分の記事がプレゼントオンラインで多いんですけれども、そんなに書いて読んでもらえるのと聞かれることもあります。でも最近だとZ 世代を中心にコスパ、タイパ、まあ、タイムパフォーマンスの略ですね、そういう言われる時代に、最低でも2500字3ページ分という分量の加減が決められていますけれども、こうしたサイトは自分で言うのもなんですけど、結構珍しいんじゃないかなと思っているんですが、星野編集長はどういう気持ちで、こういう多い、長い記事を出そうと思ったんでしょう。
はい。4つ目の質問ですね。なんで長い、プレジデントオンラインの記事は長いのか。
はい。
まあ、そうですね。まあ、よく言ってるのは、うちのサイトの読者っていうのは、肺活量が多いんだと。要は、一時に3000字、4000字、5000字、長いもので8000字、1万字って記事もありますけど、そういう長いものを読み切れる。ある種文章を読むリテラシーが高くて、そういう感度の高い人がうちの主な読者であるっていうことだと思ってます。まあ、あとはそういうすごい短い記事 まだ本当にアテンションが稼げればいいんだっていうよう な芸能人の誰々がどっかのラジオで問題発言みたいな、まあ、しょうもない記事との差別化を図るっていう意味でも、まあ、そういう風になってるんですけど、まあ、これはでも表向きの説明っていうかですね、もともとプレジデントオンラインっていうサイトが、プレジデント誌、プレジデントっていう雑誌の記事の転載から始まっていることが多くて、で、その転載する記事もやっぱり長いんですよね。プレジデントっていう雑誌に載ってる記事って、まあ最低、まあ見開きだったら2000とか3000ぐらいかな。4ページ、5ページの記事だったら当然もっと長いので、そういう雑誌の記事の長さの感覚っていうのをネットに持ち込みたい。ネットでもこれ通用するんじゃないかっていうふうに思ってやっていたので、それがね、まあちょっとこの長さになってるっていう事情があるんですけど、内藤さんどうですか？やっぱ長すぎますかね？
そうですね。最近、これも最近に限ったことではないですが、ネットのニュースってどうしてもこうタイトル、を見てクリックする、はい、スマホをタップする人が多いですから、最初にそのこのタイトルで気になると思ってクリックすると1ページ目の話が全然違ったりって言って、うん、こうあれなんか肩透かしを食らった気分で離脱するユーザーが多いと思うんですよね。3000字4000字という点ページ量になると、その自分がタイトルに書かれてあることをたどり着くまでにかなりこう時間を食ってしまう、それがタイパが良くないと判断する人がこう増えてるんだろうなというのは実感しますね。一方ですごく読まれる記事もやっぱりあって、
うん、
それは6ページ分7ページ分であってもサイトのランクに私プレジェントオンラインのサイトのランキングの上位にずっと居続ける記事とか、これは何でだろうと思うと、やはりその起承転結がはっきりしている明快なことも重要なんですけれど、この書き手の方の主張がとても明確で、かつそのどこにもない視点で、かつその読者が知りたいことに答えているっていう三拍子が揃った時に、すごくこう爆発的な力を発揮するなと思ったりします。うん、で、やっぱりこの今のコスパタイパの時代、だからこそ、時間をかけてゆっくり説明して、白でも黒でもないグレーの部分に焦点を当てていくっていうサイトが、できるサイトが相当少なくなっているとやっぱり実感するんですよね。でそこの最後の砦みたいなのを私たちプレジデントオンラインがこうちょっと僭越ながら守っていきたい。
すごいこと言いますね。最後の砦、まあそうなの
かもしれないですけど
ね。まあでもタイムパフォーマンスっていう言葉は僕も本当に嫌いで ね、
そうですね。
なんかそのいやタイパを良くしたいっていう、いっぱいコンテンツがあるんだったからより早く効率よくサーフィンしたいっていうのは分かるんですけど、そういう行動自体がすごくタイパが悪いんだと思うんですよね。だから、人生は有限で、その時間を使って処理できる記事の数とか本の数なんてたかが知れてるので、まあ、本の数だったらどうですかね。一生かけて10万冊読める人っていうのは多分いないと思うんですよね。だから、一冊でも多く読もうとか、一本でも記事多く読もうってしても本当にしょうがないので、その時に、やっぱ自分にとって必要な情報っていうのをじっくり咀嚼するっていうのは一番人生で豊かな時間だと思うので、まあそういったことのお手伝いがちょっとでもできればね、と思って、まあ長めの記事を、まあ絞って、だからすごいしょうもない短い記事をパカパカ出すんじゃなくて、まあそこまで本数はなかなか増やせないんですけど、しっかり中身のある長い記事を出していくっていうふうにうちのサイトをやってるっていう感じですかね。はい。
サイトの記事の企画だったりサイトの説明は説明というか質問はこれで一応終わりなんですけれども、
そうですね、ちょっと今回7つの質問ということにしたんですけど、ちょっと前半がかなり長くなってしまったので、じゃあ残りは後半ということで、ここで一旦番組を終わりにするというふうにしましょうか。はい。じゃあということで今回は星野編集長に聞きたい7つの質問の前半ということで番組をお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦と
内藤圭でした。